君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
6年前、義歌大に榊学長がやってきました。その時一緒に理事副学長に就任した先生が稲垣康義理事副学長です。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は先週の神野先生と同じく、この春義歌大を退職する先生、義歌大稲垣理事副学長に聞きます。
いかがですか、6年前を思い出してみると、はい、豊橋は初めてでらっしゃる。
いや、そんなことはない。僕は豊橋義歌大がね、はい、できる頃から知ってたし、うん、何度か訪ねてきてたこともあるから、このキャンパス自身はよく知ってるの。
じゃあ6年どころの話ではない、
うん、できた頃から、最初の頃でもここの大学来たことあるからね。まだ今の道路ができなくてさ、うん、今から言うと昔の旧道バスが通ってた時代だから、
この前の小松原街道、
うん、小松原街道を通ってね、それでバスがやっと来るような時代だって。本当にね、豊橋の駅からここまで来るのね、時間かかった。今はね、その頃に比べたら随分とね、道路が広くなってね。
それ6年前の話じゃなくて、もう
30数年、40年ぐらい前。
稲垣先生が若き研究者の頃の話。
そうですよ、その頃はまだ若かったですけど、人生はすぐだよ
そうなんですよね、僕らもここまで来るのにあっちゅう間だと思っていたんですけれども、これで退任される稲垣先生がおっしゃるのも、もうあっという間。
そうですね、6年長いと思ったけど、あっという間だったね。
ラジオをお聞きの若者たちもですね、少年を追いやすくですね、
はいはい、本当そうです。一日一日大事にそうですね、
していただきたいと思いますけれどもね、はい、という稲垣先生なんですけれども、その若き研究者の頃っていうのはどんな研究をしてらっしゃったんですか。
僕はね、コンピューターの基礎理論の研究をしてた。
計算機って言っても今の計算機とは全然違う。
その頃の計算機はね、本当今に比べたらね、今電卓があるでしょ、
はい、
電卓と同じぐらいの機能よりもう少しもっと低い機能だったと思うけど、リレー計算機、
うん、
で100万円ぐらいしたの、その当時で。昭和34年か5年かな。
電卓が、
電卓じゃなくてカシオの電子計算機って、こんなぐらいの、
リレー計算機っていうことは、うん、今みたいな半導体使わずにガチャコンガチャコンガチャコンって、
そうです、
電気で動く相場みたいな、
うん、まあねタイガー計算機ってのあるでしょ、知らない。
タイガー炊飯器なら
して、いや手回しのね、こうして計算するのがあるんですよ。
手で回すと計算できるんですか。
できるの。
それ先生が若い頃ではないですよね。
いや、まだ使ってましたね。リレー計算機が出てきて、そのうちに半導体で作った計算機で出てくるんだけど、
はい、
まあ今から思ったら本当におもちゃのような計算機ですね。
先生が学生の頃ですか。
うん、4年生だったです。
もちろん一般の皆さんは持つような時代ではなくて、
ない、
大学にあるような
時代。大学にその時の、計算機はあれ1億円じゃなかったからね
今でいう電卓ぐらいの性能
の、うん、今のでいう電卓より、まあ、もうちょっとメモリーがあるからね、
うん、
あれですけど、もう今のようなね、もうボタンを押せばパッと画像が出てくるようなね、うん、計算機とはもう夢の、そんなことはちょっと想像もつかない時代だと、
うん、でもそういう計算機になるようにこう先生たち先輩たちが
作ってきたわけですよね。そうですね、はい、その頃から比べたらみんな一生懸命、半導体の技術がね発達するのと、半導体が 使われるのにコンピューターとか情報システムに使われるのが一番多かったね。だからあの半導体がなかったらこんなにコンピューターの技術進まなかったと思うし、うん、またコンピューターがなかったらこんなに半導体の需要はなかったと思うんですよ。LSI とかね、こうお互いにね、供給側と需要側がうまくこう、うん、回ってね、それでどんどんそれが広がっていったんだと。
そんな分野の中で稲垣先生のご専門はどんなこと？
僕がやったのは計算とは何かとかね、うん、計算をどうやって早くできるかとかね、うん、ソフトっていうかね、はい、あのプログラムを作ったりするときにどうやってプログラムを組めば早い計算ができるようになるかとかさ、う
ん、計算機に計算をさせる仕組みというのがあって、
そうです、
それによって計算能力が全然変わってくるわけなんです、
うん、それはもう全然違いますね。そういうことに関する、まあ、あの理論をね、あのちゃんと作り上げようとか、それからプログラムを作ったら必ず間違いを起こすんですよ。
必ず、
うん、そういうことが起こるわけ、はい、でそのためにどうやってその信頼性の高いっていうか、できるだけバグの少ないプログラムを作るにはどうしたらいいかって、うん、でそれはソフトウェア工学っていう分野があったんだけど、それの基礎理論をやるとかね、うん、で最後は自動的にプログラムを作りたいと、うん、ね、こういうプログラム作りたいと書いたらさ、はい、自動的にプログラムが出てくればいいよなって思ったんだけど、なかなか難しいね。
それはまだ
でもね、ある程度のことはできるようになった。さ、それは最初の頃はマシンコードで0、1っていうか数字でプログラム作ってた時代が、マシンコード、うん、でその次にね、記号でプログラム作るようになって、アセンブラプログラム、はい、でその次に高級言語で、例えばその頃だとフォートランとかアルゴールっていう言語が、これはプログラムを作るための言語なのね。
プログラム言語、
そう、それでそれが今だと C とかね、はい、C++ とかさ、あの Java とかね、もっと新しい言語たくさんあると思うんだけど、そういうプログラムを作るため の言語、プログラミング言語っていうかね、うん、はい、そういうものをずっと作ってきて、プログラムっていうのがだんだん、うん、楽になって、最近では実際に作られてるプログラムがあって、それを集めてきてですね、うん、組み合わせてなんかするとかね、うん、いうようにしてプログラム作るようになってきて、うん、それは昔に比べたらうーんとプログラムを作る生産性っていうのは高くなってると思うんです。
そういったコンピューターの言葉の研究、
そうですね、はい、それともう一つはそのうちにね、もうちょっと楽しい仕事をしてみようかと思って、うん、自然言語処理の研究をやった。
自然言語処理っていうのは、
自然言語の例えば日本語英語に翻訳するとかね。
あ、自然言語っていうのは日本語とか英語とか、そうそう、僕らが普段こうやってコミュニケーションに使っている、
そういうね、普通に使ってる言葉で、
そういうのを先生の業界では自然言語、
そうはい。それでしかもね、僕したのはね、誰もやってないことをしたいと思ったもんだから、話し言葉をね、はい、翻訳する、同時通訳ってあるでしょ、
はい、
で、うん、人間が喋ってる時には全部ですね、しまいまでですね、うん、聞かなくても途中のところで順番に理解をしてるんですよね。今こうやって話してても、うん、話してる途中途中でなんとなくその話のプロセス理解してるわけ。
そうですね、うん、
だけど今の言語翻訳っていうのは大体ね、初めからしまいまで私は少年ですとか、うん、なんとかって書いてやってさ、うん、それでピリオドがあるもんだから、ピリオドまで来ると一つの文章が終わりました、うんうん、でその文章を分析して、うん、主語が何で、うん、動詞が何で、うん、目的語が何で、うん、だからこういうふうに並べ替えて翻訳しますとかね、いうようなことをやってたんですよ。
でもそれでは同時通訳ではない、
それは全部しまいまで、ね、終わらないと通訳できないから、うん、はい、そうすると途中まで喋ってる途中から順番にね、翻訳するにはどうしたらいいか。
へーそれは今も継続してやってます。
いや、まあ、なかなか難しいから、うん、いろんな例えば実際のね、うん、同時通訳する専門家いるでしょ、はい、でそういう人に来てもらって 同時通訳をしてもらって、うん、どれぐらいの遅れでね、はい、通訳してるとかそういう分析をすることから始めたそうすると、ええ、あるところまで黙って聞いててそれで遅れてこう通訳していくんですね、うん、それで両方録音しておいて、はい、書き起こして、うん、それで英語で喋ってるのを日本語に直してる時に、うん、どこでこう翻訳してるかっていう時間の上でね時間軸の上でこう対応を作ってどんな風にされてるかとかね、でそれを機械化するっていうのはやっぱり難しいですね、うん
うん、でも言語学者だけではできない
ではできない。でしかもね工学をやってる立場でそういうことを扱うのと、うん、言語学者がね、うん、扱うのとはですねやっぱりね視点が違うのね、
うん、
技術や工学として扱うときにはですね、はい、何かができる何かを作ることが目標になってるんですよ、
うん、
でそれだもんだから例えば 99% うまくいったらね大成功だと思うわけだけど、うん、言語学者はね、うん、そうじゃなくて、ええ、1% のね、うん、例外があるとね、うん、おー例外見つけたって喜ぶんだで注目するところがねやっぱり違うのね、
うん、
例えば英語を日本語に翻訳するときに英語の文法を書いてその文法に従って翻訳する、うん、そういうことをするんだけど文法を書くとですね必ず文法に合わない文章が出てくるんだよね、
うんうん、
でいろんな例外があるわけでそうすると例外をなくするためにどうやって文法を作るかってこう探すわけだけど、う
ん、文法が後から来てるわけですからね
文法はね後から来てるのそうなんです、うん、おっしゃる通りでねな文法を勉強して子供がね、うん、言葉をしゃべるようになるわけじゃないわけでしょ、うん、でそのルールを使って機械化をしようと思った時に、うん、さあどうやったらうまく機械化できるか、うん、でだんだんやっていくんだけどねそういうアプローチではうまくいかなくて、何を始めたかっていうとねコンピューターで今自然言語やってる Google だとかマイクロソフトのね、
はい、
ホームページ見ると翻訳ソフトが出てるんですよー、ね、で Google のところで翻訳ってやると、
はい、
まあなんとかそれらしい翻訳が出てくるそれらしい
ってさあんまり気に入りませんけどね
気に入りそうでしょそれはね例文をいっぱい探してきて、
はい、
例文を連文に翻訳してるのね
うん
でそういうようなアプローチっていうのは、まあ、ある意味では統計的に、うん、この文章はこんな風に訳されてるっていうのはたくさん例題を集めてきて、
うん、
で部分部分をこう切って翻訳するってそういうやり方してる、うんうん、
でせっかくなら楽しいことでっていうことで同時翻訳という
そう、うん、そういうことができればと思ったでもね何に使うかっていう目的に応じたものであればいいと思うので、ね
はい、
だから旅行に行って、うん、旅行のお店で買い物をする程度の会話とかね、
うん、
いうぐらいだったらできるようになるかなとかね、うん、そのうん、でも人間全体のことを思うとね大きなものだと思うんです人間は自分の心とか自分の今まで持った知識とか、うん、自分だけじゃなくて自分と周りとつながってるわけ、
はい、
そのつながってる世界も含めてね自分の世界を持ってますからねそれをコンピューターの中に全部入れて、うん、自由に会話ができるとかなんとかっていうのはねそれはまあ、ちょっと並大抵のことではないと思うそういうアプローチはね、うん、その時に人間って何だ、うん、生きるって何だって話に一方ではなりかねないよね、
うんうん、
自分の存在って何だとかね、
うん、
今でもスマホの中毒で、
はい
離れられないとかね、
うん、
そういうような問題一方では起こしたりね、
うん、
するわけで、
うん
まあ、ちょっとその辺は夢のない話になっちゃったかもしれない。
いやいやいや
だけど気をつけなきゃいけない問題でもあると思うのね、
うん、
それは今の学長そのゲノムとか生命とかいうような問題もどこまで人間が、うん、なんていうのかな触っていいっていうか、
うん、
最後のところはやっぱり大事なことは楽しいっちゃいけませんけど人がね、うん、よく生きることがね一番大事なことだと思うんですよ、
う 幸せ、
うん、幸せ、幸せって何が幸せだって人によって違うと思うんでなかなか難しいけど、はい、あの毎日毎日こう人が生きてる、うん、でそのことが非常に大事で、そのためにね科学が役に立つ、うん、あるいは技術が役に立つということだと思うんだけど、うん、そこのなんていうのかなバランスみたいなことをね、うん、ちゃんとこう科学者も技術者もねあの意識してないといかんと思うんだな、
うん、
で科学者はね研究者若い時の研究者いいと思うんです。それはね一生懸命ね研究してね、うん、いい論文書いて有名になってね、うん、おお彼偉いぞって言ってもらいたいと思ってると思う、うん、でそういう気持ちがなかったらやっぱりね研究できないし向上心ないからね向上心持ってそうやってほしいと思うだけど本当にそのものすごい勢いで科学が今進んだと思うんですよ、
うん、
でそうした時に本当に人間の生活あの大事だと思うので、そういうものとの、うんまあ、バランスっていうかね、
うん、
でその意味で文系の教育とそれから理系の教育と、うんバランス取ったその知識とですね判断力が必要かと思う。で科学的にできることと社会の中でできることとは違うと思うんですよ。科学的にできることが工学的にできるかでそれがあの経済的にできるかでそれが社会でそれが動くためにはですね社会としてそのことが受け入れられるかでそれはあのその社会がね持ってる人たちがやっぱり判断をするでそういうような人間とね科学と技術とさそういうものをちゃんと結びつけながらね、うん、物事考えてないといけないよなってこう思ってるわけでコンピューターもものすごい勢いで発展したんだけど本当にそれがあの人間の幸せにつながるようにねならなきゃいけないけどだけど一旦進み始めるその勢いというのはなかなか、ねうん、その方向に動き出すと、うんうん、変わりませんからね。
今日は稲垣先生の最終講義を受ける
いやいやいや
科学者はどうあるべきかという話でしたが、ま、あの今年度で体感される、ねはい、先生方もいらっしゃると思うんですけれども、はいはい、皆さん最終講義なんてやられるわけじゃないですか、
はいはいはい
理事副学長は最終講義っていうのはあるんですか。
そう24日にね、ええ、あるんですよ学長と、ええ、それから陣の副学長と私と、
はいうん、あの2月の24日月曜日ですのでもうこれ放送される頃にはすでに終わってるわけなんですけれども、ね、そういう日も用意をして、
はいはいはい、
そういうあの科学者としてみたいな話をされる予定ですか。
ちょっとまだねまだが腹が決まってない。
あそうこれ取材させていただいてのもう1週間ないんですけれども、
はいはい、
余裕です、
はい、いやいやいやもう、
はい、これで退官されたら、はい、もう豊橋にはいらっしゃらない。
名古屋に住んでんだよ。
あそうなんですか、うん、あじゃあ通ってらっしゃる。
通ったりですね、うん、あのこちらで泊まったりね、
ええ、
仕事が忙しい時は豊橋に泊まって。
これから春からどうされるんですか。
春からは半分は楽しみにして半分心配してるのは、
ええ、
今から今特に何も仕事特にありませんから、うん、自分の時間をどう使うかな。自分のとしてね初めてじゃないかな。あの自由に自分の時間をすることができるっていうのはね、だけどねきっと難しいんじゃないかなって思ってはいるんですよ。
日本人は苦手だって言いますよね、うんうん
これだけ仕事してきたからね全部で言うと僕、名古屋大学から始まってもう、はい、そろそろ50年近いんですよ。
まあ、こうやってあのお話伺っていると本当に楽しく研究してらっしゃったのが先生の学者人生だったと思うので春からも何かの研究をしてらっしゃるような、
はい、なんかねしたいですね、うん、あのねその意味では僕はある意味じゃ幸せだって思うんですよ。どちらかっていうと自分が好きなね、うん、研究をするとか勉強するとかそれから学生とね一緒にいろんな仕事をしてまあ、うん、教育って一言では言うけれども、うん、まあ教えるとともに教わってたっていうか学んでたんだと思うんだけどね、うん、割にね若い気持ちでいられるのはね、
はい
いつもね若い人とね、接してきたんじゃないかと思うの。
そうですよね、
ずっとこう長いことね若い人たちと一緒に仕事して、うん、でそれは今まで そういうところで仕事ができたっていうのはね、幸せだったと思ってます。
僕ら大学時代なんていうのはもう忘却の彼方ですけれども、もう稲垣先生たちは日常でしたもんね。
それはそうですね、キャンパスライフ毎日こうだからね、世間知らずだってこういやいやいやってことでもあるんだな。
大学50年生みたいな、
そうもう、そうですね、だってその前からさ18であれでしょ、
始まるわけ
です、ね、始まるでしょ、大学生になるよね、でそれから比べたらもう50年超えてんだよ半世紀をね、超えてるからね、
初めてシャバに出るわけですからね、
まあシャバに出るって放り出されるよ
それは楽しみでもあり不安でもありますよね、はい、ということでできれば、まあ、春からも一度ぐらい稲垣先生こうやってインタビューできる機会があると、その後いかがですかっていう話が伺えるという
どっかでバッタリやったりして
あ、そうですね、またぜひ豊橋の美術科学大学にも講演とかね、お越しいただけると学生も刺激になるんじゃないかなと思います、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
天白の城、連日技科大を卒業していく先生の話題でお届けしているこのコーナーですが、もちろん本家本元学生たちの卒業式ももう間もなくです。突然ですが、あさって月曜日です。豊橋技術科学大学平成25年度大学院修了式並びに学部卒業式はあさって24日月曜日午前10時から草間町にありますアイプラザ豊橋で開かれます。なおお昼1時半からは新しくなった学食で卒業記念パーティーも開かれます。卒業する学生の皆さん、おめでとうございます。 天白の城技科大、神野先生が、稲垣先生が、技科大の重鎮が続々城を去る春、ついついに城主のお話です。次週3月29日の天白の城は城主オルロフスキー伯爵こと技科大榊義行学長のラストインタビューでお届けします。お楽しみに。